サナトリアムとばかり思っていました。自分は若い医師の嫌に物柔らかな丁重な診察を受け、それから医師は、まあしばらくここで静養するんですねと、まるではにかむように微笑して言い、ヒラメと堀木とヨシコは自分一人を置いて帰ることになりました。ヨシコは着替えの衣類を入れてある風呂敷包みを自分に手渡し、それから黙って帯の間から注射器と使い残りのあの薬品を差し出しました。やはり強制剤だとばかり思っていたのでしょうか。いや、もういらない。実に珍しいことでした。勧められてそれを拒否したのは、自分のそれまでの生涯においてその時ただ一度と言っても過言でないくらいなのです。自分の不幸は拒否の能力のないものの不幸でした。勧められて拒否すると、相手の心にも自分の心にも永遠に修繕しえない白々しいひび割れができるような恐怖に脅かされているのでした。けれども、自分がその時あれほど反狂乱になって求めていたモルヒネを実に自然に拒否しました。ヨシコのいわば神のごとき鞭に打たれたのでしょうか。自分はあの瞬間すでに中毒で亡くなっていたのではないでしょうか。けれども、自分はそれからすぐにあのはにかむような微笑をする若い医師に案内せられ、ある病棟に入れられてガチャンと鍵を下ろされました。脳病院でした。女のいないところへ行くというあのジアールを飲んだ時の自分の愚かな上事がまことに奇妙に実現せられたわけでした。その病棟には男の狂人ばかりで、看護人も男でしたし、女は一人もいませんでした。今はもう自分は罪人どころではなく狂人でした。いいえ、断じて自分は狂ってなどいなかったのです。一瞬間といえども狂ったことはないんです。けれども、ああ、狂人は大抵自分のことをそう言うものだそうです。つまり、この病院に入れられたものは気違い、入れられなかったものはノーマルということになるようです。神に問う、無抵抗は罪なりや。堀木のあの不思議な美しい微笑に自分は泣き、判断も抵抗も忘れて自動車に乗り、そうしてここに連れてこられて狂人ということになりました。今にここから出ても自分はやっぱり狂人、いや廃人という刻印を額に打たれることでしょう。人間失格、もはや自分は完全に人間でなくなりました。ここへ来たのは初夏の頃で、鉄の格子の窓から病院の庭の小さい池に赤い睡蓮の花が咲いているのが見えましたが、それから三月たち、庭にコスモスが咲き始め、思いがけなく故郷の長兄がヒラメを連れて自分を引き取りにやってきて、父が先月末に胃潰瘍で亡くなったこと、自分たちはもうお前の過去は問わん、生活の心配もかけないつもり、何もしなくていい、その代わりいろいろ未練もあるだろうが、すぐに東京から離れて田舎で療養生活を始めてくれ、お前が東京でしでかしたことの後始末はだいたい渋田がやってくれたはずだから、それは気にしないでいい、と例の生真面目な緊張したような口調で言うのでした。故郷の山河が眼前に見えるような気がしてきて、 自分はかすかにうなずきました。まさに廃人。父が死んだことを知ってから自分はいよいよふぬけたようになりました。父がもういない。自分の胸中から一刻も離れなかったあの懐かしく恐ろしい存在がもういない。自分の苦悩の壺が空っぽになったような気がしました。自分の苦悩の壺がやけに重かったのもあの父のせいだったのではなかろうかとさえ思われました。まるで張り合いが抜けました。苦悩する能力をさえ失いました。長兄は自分に対する約束を正確に実行してくれました。自分の生まれて育った町から汽車で 4,5 時間南下したところに東北には珍しいほど暖かい海辺の温泉地があって、その村外れの、間数は5つもあるのですが、かなり古い家らしく、壁は剥げ落ち、柱は虫に食われ、ほとんど修理のしようもないほどの防屋を買い取って自分に与え、60に近いひどい赤毛の醜い女中を一人つけてくれました。それから3年と少し経ち、自分はその間にその鉄という老女中に数度変な犯され方をして、時たま夫婦喧嘩みたいなことを始め、胸の病気の方は一進一退、痩せたり太ったり、血痰が出たり、昨日鉄にカルモチンを買っておいでと言って村の薬屋にお使いにやったら、いつもの箱と違う形の箱のカルモチンを買ってきて、別に自分も気に留めず、寝る前に10錠飲んでも一向に眠くならないので、おかしいなと思っているうちにお腹の具合が変になり、急いで便所へ行ったら猛烈な下痢で、しかもそれから引き続き3度も便所に通ったのでした。不審に絶えず薬の箱をよく見ると、それはヘノモチンという下剤でした。自分は仰向けに寝てお腹に湯たんぽを乗せながら鉄に小言を言ってやろうと思いました。これはお前カルモチンじゃない、ヘノモチンというと言いかけて、ウフフフと笑ってしまいました。廃人はどうやらこれは喜劇名詞のようです。眠ろうとして下剤を飲み、しかもその下剤の名前はヘノモチン。今は自分には幸福も不幸もありません。ただ一切は過ぎていきます。自分が今まで阿鼻叫喚で生きてきたいわゆる人間の世界において、たった一つ真理らしく思われたのはそれだけでした。ただ一切は過ぎていきます。自分は今年27になります。白髪がめっきり増えたので大抵の人から40以上に見られます。後書き。この手記を書き綴った狂人を私は直接には知らないけれども、この手記に出てくる京橋のスタンドバーのマダムともおぼしき人物を私はちょっと知っているのである。小柄で顔色の良くない、目が細くつり上がっていて鼻の高い、美人というよりは美青年といった方がいいくらいの硬い感じの人であった。この手記にはどうやら昭和5、6、7年、あの頃の東京の風景が主に映されているように思われるが、私がその京橋のスタンドバーに友人に連れられて2、3度立ち寄りハイボールなど飲んだのは、例の日本の軍部がそろそろ露骨に暴れ始めた昭和10年前後のことであったから、この手記を書いた男にはお目にかかることができなかったわけである。しかるに今年の2月、 私は千葉県船橋市に疎開しているある友人を訪ねた。その友人は私の大学時代のいわば学友で、今は某女子大の講師をしているのであるが、実は私はこの友人に私の身内の者の縁談を依頼していたので、その用事もあり、方々何か新鮮な海産物でも仕入れて私の家の者たちに食わせてやろうと思い、リュックサックを背負って船橋市へ出かけていったのである。船橋市は泥海に臨んだかなり大きい町であった。新住民たるその友人の家は、その土地の人に所番地を告げて訪ねてもなかなかわからないのである。寒い上にリュックサックを背負った肩が痛くなり、私はレコードの低金の根に惹かれて、ある喫茶店のドアを押した。そこのマダムに見覚えがあり訪ねてみたら、まさに10年前のあの京橋の小さいバーのマダムであった。マダムも私をすぐに思い出してくれた様子で、互いに大げさに驚き笑い、それからこんな時のお決まりの例の空襲で焼け出されたお互いの経験を問われもせぬのにいかにも自慢らしく語り合い、あなたはしかし変わらない。いいえ、もうおばあさん、体がガタピシです。あなたこそお若いわ。とんでもない、子供がもう3人もあるんだよ。今日はそいつらのために買い出し。などと、これもまた久しぶりで会った者同士のお決まりの挨拶を交わし、それから二人に共通の知人のその後の消息を尋ね合ったりして、そのうちにふとマダムは口調を改め、あなたは陽ちゃんを知っていたかしら、と言う。それは知らない、と答えると、マダムは奥へ行って3冊のノートブックと3、4の写真を持ってきて私に手渡し、何か小説の材料になるかもしれませんわ、と言った。私は人から押し付けられた材料で物を書けないたちなので、すぐにその場で返そうかと思ったが、3、4の写真、その機械さについては端書きにも書いておいた。その写真に心を惹かれ、とにかくノートを預かることにして、帰りにはまたここへ立ち寄りますが、何町何番地の何さん、女子大の先生をしている人の家をご存じないか、と尋ねると、やはり新住民同士、知っていた。時たまこの喫茶店にもお見えになるという。すぐ近所であった。その夜、友人とわずかなお酒を酌み交わし、泊めてもらうことにして、私は朝まで一睡もせずに例のノートに読みふけった。その手記に書かれてあるのは昔の話ではあったが、しかし現代の人たちが読んでもかなりの興味を持つに違いない。下手に私の筆を加えるよりは、これはこのままどこかの雑誌社に頼んで発表してもらった方がなお有意義なことのように思われた。子供たちへの土産の海産物は干物だけ。私はリュックサックを背負って友人のもとを辞し、例の喫茶店に立ち寄り、昨日はどうも、ところで、とすぐに切り出し、このノートはしばらく貸していただけませんか。ええ、どうぞ。この人はまだ生きているのですか。さあ、それがさっぱりわからないんです。10年ほど前に京橋のお店宛てにそのノートと写真の小包みが送られてきて、差出人は陽ちゃんに決まっているのですが、その小包みには陽ちゃんの住所も名前さえも書いていなかったんです。空襲の時他のものに紛れて、これも不思議に助かって、私はこの間初めて全部読んでみて。泣きましたか。いいえ、泣くというより、ダメね、人間もああなってはもうダメね。それから10年とすると、 もう亡くなっているかもしれないね。これはあなたへのお礼のつもりで送っておこしたのでしょう。多少誇張して書いているようなところもあるけど、しかしあなたも相当ひどい被害を被ったようですね。もしこれが全部事実だったら、そして僕がこの人の友人だったら、やっぱり脳病院に連れて行きたくなったかもしれない。あの人のお父さんが悪いのですよ。何気なさそうにそう言った。私たちの知っている陽ちゃんはとても素直でよく気が利いて、あれでお酒さえ飲まなければ。いいえ、飲んでも神様みたいないい子でした。定本、人間失格、新潮文庫、新潮社、1952年、昭和27年、10月30日発行。1985年、昭和60年、1月30日、百釣り開版。